Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1月30日です。皆さんばんじましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は残業しててまだ帰ってきません。何時頃に上がるかもね、見えないようでしてね。果たして収録に間に合うかどうかって感じですけど、まあ月末なんでね、仕方ないっちゃ仕方ない。まあ本当に月末は明日ですけどね。もう1月終わりですよ。12分の1終わっちゃいましたよ今年も。早いなーって感じはしますけど、まあスケちゃんは今日残業で収録間に合ってないんですけども、実はですね、明日の配信なんですが、私がね多分残業をしなきゃいけなくなってるんですよまあ月末だからっていうわけじゃないんですけどね、2月1日の日ね、親会社の方からなんかごそごそっと来るらしいんでね、それの準備のためにちょっと残業しないとやばいかなという感じになって、まあとりあえず今日は収録するために早めに上がったんですけどもね、明日はさすがにそういうわけにいかないんで、もしかしたら明日配信がお休みになるかもしれません。スキちゃんに一人喋り頼みたいところではあるんですが、スキちゃんも多分ね月末なんでね、今日以上に忙しいんじゃないかなと思ったりしてますんで、一応明日の、配信はお休みということでね、皆さんそのように思っててください。まあ、万が一収録ができたら配信するかもしれませんけども、基本明日は、収録をお休みさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、この週末皆さんいかがお過ごしだったでしょうかねいつももね土曜日は非常に天気良かったです。まあ、天気が良かったんで朝すんごいね霜が降りてまして、実は土曜日月ちゃん出雲の方へ車でね新車走らせてきたんですけどもね、途中、出雲市内入る手前のとこでね山を一つ越えるんですよね。その山がねどうもこう凍結をしていたみたいで、ノロノロ渋滞に巻き込まれたみたいなんですけどもね私の住んでるとこの周りも、霜柱だらけ、田んぼ畑まっちろけ、車も、フロントガラスカッチカチという感じでね、土曜日の朝はまあ天気が良かったね、放射冷却ってこともあるんでしょうけども、日中はね非常に天気が良かったです。はい、なんか春が来たんじゃないかっていうね天気だったんですけども、東京は今日がそんな感じだったんですよね。今日の11時09分、東京で 19.5 度を観測してますね。ちなみに1月に東京で19度を超える気温を観測したのは1996年以来21年ぶりということだそうですね。はい、なんかあのジェットコースターでガッチャンガッチャンガッチャンってね、登っていくような気温になってたんですけども、ジェットコースター登れば当然落ちていきますんでね、明日、 31日ですね。東京落ちますよ。今日の、天気予報、東京20度出てたんですけども、明日の予報は10度です。一気に10度下がりますよ。関東地方の軒並み10度もしくは1桁ですね。一気に気温が下がるようですんでね、こんなことになるから体調崩してね、風邪ひくんですよね。はい、ということで、まあ、今日は非常に暑かったんで薄着してた方もいるかもしれませんけどもね、明日はしっかり着込んでいってくださいね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。と行きたいとこだったんですが出雲弁がねネタ切れで、ここ何回か出雲弁なしでやってるんですけどもね、こんなのやってほしいっていうのがね、もしあれば皆さんリクエストしてください。できるようなものであればリクエストに応えたいと思いますんでね、何か一つこんなネタが欲しいとかね、こんな知識が欲しいとかっていうのがあれば、どしどし、シャープ空海をつけてツイッターの方へねつぶやいていただきたいと思います。それでは今度本当に本編に行きたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は空海ポケモンニュースからいきたいと思いますが、気になる機能さんの方にあった記事です。最新版へのアップデートを開始、 Android での起動時間の改善などということで、これ昨日の日ですね、多分 Google Play の方にはバージョンアップが出てると思います。iOS 分のバージョンアップはね、収録前にちょっと確認したんですけど、まだ上がってなかったんでね、もしかしたら今夜夜中もしくは明日ということになるんじゃないかなと思いますね。今回のアップデートは基本的に Android がメインみたいですね。 Android での起動時間の改善、それから Apple Watch で車椅子のワークアウトに対応しましたと、それ以外にテキストの修正も行われていますということなんでね、近いうちにバージョンアップが来るんではないかなと思いますけどもね。はい、そしてもう一つポケモン絡みのニュースです。ポケモン GO、 エーフィ、ブラッキー、バルキーの画像データが流出、近く追加予定はてなという記事が上がってましたけどね、これ元記事を見ていただくと分かるんですけども、スクリーンショットというかな、画像が載ってるんですけども、左側からイーブイの進化系ポケモンのエーフィとブラッキー、そして一番右側ですね、サラムラ、サラムラ、あれサワムラじゃなかったでしょってね、テキストの方にはサラムラって書いてあるけど、多分これサワムラの間違いじゃないかなと思いますけどね。沢村&海老原のベビーポケモンのバルキー、この3体ですね、これがどうもネットに流出してるということですね。新しいポケモンがもしかしたら近いうちに出てくるんじゃないかということのようですね。皆さん赤ちゃんポケモン捕まえてます？捕まえてますかっていうか、あれは卵からかえるんですよね。私もなかなか赤ちゃんポケモン全部捕まえきれてないんですけどもね。 卵はねなかなか飼えるために動かなきゃいけないじゃないですかそれがなかなかねハードルが高いって感じですけどもね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まずマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルストアのアンケート調査で対応スタッフ名のニックネーム表記を開始という記事が上がってました。アップルストアで買い物をしたことがある方はわかると思うんですが、商品購入した時にレシートの発行、これは紙で発行してもらうこともできますし、メールアドレス宛に PDF の領収書を発行してもらうことも可能なんですよね。で、この PDF で発行する場合は当然メールアドレスに、それが来るわけですけども、その領収書を発行してくれたスタッフさんに関するアンケートがね届くことがあるらしいんですよね。全て届くわけじゃないらしいんですけどもね。で、このアンケートに、対応したスタッフのニックネームが表示されるようになっていますということなんですね。ちなみにこのお宝さんの記事の中にスクリーンショットがあるんですけれども、ここにはユキさんの対応はいかがでしたか、アップルストアでのショッピング体験についてご意見をお聞かせくださいということで5段階良、くなかったから、良くなかったから非常に良かったのね、5段階で評価をするようになっているみたいですね。で、今まではその対応スタッフの評価ということでアンケートが来てたんですけども、これにその実際に対応したスタッフのニックネームがねどうも表記されるようになったということらしいんですね。なので気になる店員さんがいる場合はその店員さんに領収書を発行してもらって、するとニックネームがわかると、ストーカー界って感じですけどねということで、まあ名前じゃないですね、ニックネームが表示されるということはそうですね。まあスキちゃんが対応しても多分ユキさんになるんでしょうねあ、ユキさんじゃない、スキさんになるんでしょうねはい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる木菜さんの方にあった記事です。モデルチェンジに向けた在庫調整が始まった、日本や欧米のアップルストアで iPad Pro 12.9 インチと iPad Air 2の出荷予定日が1週間以上にということになってますね。今まで即納だったんですけども、これが1週間から2週間に伸びてるということですね。日本、アメリカ、イギリスのそれぞれのオンラインストアで確認したところ、全ての国で、iPad Pro 12.9 インチこちらが1から2週間 iPad Air 2が7から10営業日と出荷予定日が伸びてるということだそうですね。これは、カラーバリエーションや容量、それから通信方法問わず全てのモデルが同じ状況となっていますということですね。ということで近々もしかしたら iPad の発表会かなんかをするつもりなのかな。もしかしたら発表があるのかもしれませんねちなみに au のオンラインストアでは iPad Pro の 12.9 インチ在庫切れ状態になっているそうですね現在。ということで、まあキャリアさんの在庫も減らしてきてるということのようですんでね、 iPad 購入予定の方はちょっと待った方がいいかもしれませんね。新しいのが出るかもしれませんよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクを装う不審なメールURL にアクセスしないよう注意喚起という記事が上がってました。ソフトバンクは同社が提供しているメールサービス宛に不審なメールが確認されているとして、該当のメールを受信したユーザーは速やかに削除するよう注意喚起を行っていますと。で、この不審なメールはi.softbank.jp そして @softbank.ne.jp宛てに、届いていることが確認されているということですね。で、差出人の名前はギリシャ文字や数字を組み合わせて ソフトバンクに見えるよう偽装し、送信元がソフトバンクであるかのように、装っていると。件名は大切なお知らせ、ソフトバンクご契約のお客様へなどで、本部にある URL をクリックさせる内容ということだそうですね。で、ソフトバンクではこれらの、不審なメールの URL はクリックしたり返信したりしないように速やかに削除するように、呼びかけていますということですね、はい、というわけでソフトバンクユーザーの皆さん、怪しいメールクリックしないようにしましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。番組をダウンロード可能なラジオアプリ、ラジオクラウド提供開始、文化放送や日本放送など11局というふうな記事が上がってました。株式会社博報堂 DY メディアパートナーズは、ラジオ局が制作した番組を無料で視聴できるアプリ、ラジオクラウドの提供を開始しました。対応 OS は Android 4.4 以降、 iOS 9以降ということですね。はい、私も早速落としてみましたが、ダウンロードして立ち上げるとね、TBS クラウド、これのアカウントでまずログインしてくださいというふうに言うんですよね。で、たまたま私は TBS クラウドアカウントだけは作ったんですよ、活用してないんですけどもね。で、それでログインすると使えるようになりますね。で、これ TBS ラジオだけじゃないんですよね。TBS ラジオ他に文化放送、日本放送、毎日放送、ラジオ大阪、ラジオ関西、京都放送、ラジオ沖縄、ラジオ日経、東京 FM、J ウェーブの11局に対応すると。ただ11局に対応するとは書いてあって、11局分のタブあるんですけども、これ TBS ラジオ以外はね、多分ポッドキャストで配信されてるもんじゃないかなと思うんですよね。TBS ラジオは確かにたくさん出てきます。うん、玉結びとか日曜天国とかジャンクとかね、出てくるんですよ。ところが文化放送見てみると、これ2つしか出てこないんですよね。で、これ1つは一番左のスナックかなっていうのは、これポッドキャスト専用のものなんですよね。地上波の電波に乗ってない番組です。日本放送も1つしか出ません。 MBS は3つ、ラジオ大阪は5つ、ラジオ関西は6つですね。 KBS 京都は2つ。あ、でも KBS 京都でポッドキャストで流れてるの知ってるんだけど、それ入ってないな。それからラジオ沖縄が3つ、ラジオ日経が2つ、そのうち1つはあの石川のスマホナンバーメディア、ポッドキャストにあるやつですよね。それから東京 FM が1つ、 JWAVE も1つ。なのでまともに使えるのはやっぱり TBS だけ。TBS ラジオクラウドウェブサービスの置き換えという形なんでしょうね、このアプリは。ただ作ったとこがこれ博報堂ってことなんでね、他のとこもこれから参加してよっていうことになるんでしょうかね。コンテンツはダウンロードしてオフライン状態で視聴できるほか、マイリスト上にダウンロードしたコンテンツを自動で連続再生することも可能ですということなんでダウンロードして落とした分を順番に再生するということもできるということですね。それから倍速再生機能が 0.5、1、1.5、2倍で対応すると。あと前後15秒をスキップできる、固定秒数スキップ機能、5分後、10分後、15分後、30分後、45分後、1時間後にタイマー設定するスリープタイマー機能を備えますということですね。うん、で、これは何で儲けるかっていうと、博報堂が絡んでるんでね、広告をどうも表示させようとしてるみたいですね。で、この広告自体の販売は3月以降を予定してるということですんで、3月以降に もしかしたら再生する前に CM かなんかが入る可能性はありますね。今のところは多分どうも入らないんじゃないかなと思いますけども、はい、ということで、まあ、TBS ラジオクラウドウェブ版をお使いだった方はこのアプリダウンロードして使っていただきたいと思います。ちなみに設定の中で、このダウンロード Wi-Fi 限定にねすることも可能ですし、LTE Wi-Fi どこによってもダウンロードができるという設定、まあ、切り替えができるようですんでね、パケットの容量を気にされる方は Wi-Fi のみで、まあ、自宅とかでダウンロードするような設定にしておくと便利かもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。 ABEMA TV オンデマンド機能 ABEMA ビデオを今年の春追加、 TVer と Netflix の中間という記事が上がってました。サイバーエージェントは2017年度第一四半期決算を発表し、映像配信サービス ABEMA TV の状況を報告するとともに、3月末に縦型表示対応、3月末から4月に新オンデマンド機能 ABEMA ビデオを開始することを明らかにしましたということですね。ちなみに ABEMA TV は現在横しか対応してないんですよね。 iPad でも iPhone でも。これを縦での再生を可能にすると、これが、3月末を予定しているそうですね。そして ABEMA ビデオですね、これは TVer と Netflix の中間ぐらいのサービスというふうに藤田社長は語っているということですね。見逃し番組などを用意しますと。なのでこれ ABEMA TV、まあ、生放送で流れているものが結構ありますけども、これの見逃しが見れるということのようですね。一部は無料にしますが、今のプレミアサービスを契約していれば全部見放題になりますと。このプレミアサービス、月額960円のサービスですよね。なので、まあ、TVer のように見逃し、あれ見てな、見れようと思ったのに見れなかったよとかね、あの番組が良かったって噂を聞いたけども、まあ、ビデオみたいな、ね、ビデオというかビデオ古いなハードディスクレコーダーみたいに撮ってあればね見ることも可能ですけども、アベマ TV はそれを録画しておくという手段がなかったもんですからね、まあそれに対応するということはそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンクと KDDI iPhone 向けにキャリア設定アップデート 27.1 を配布開始という記事が上がってました。このキャリアアップデートですけども、私のところはまだ来てないんですよね。まあ、そのうちポップアップが出るかなと思いますけどもね。で、これキャリアアップデートがかかった後はソフトバンク KDDI ともにバージョンが 27.1 になるということはそうですね。ちなみに今私のキャリア設定はどうなっているかというと、キャリアアップデート 27.5.2 27.5.2? 27.5.2? 27.1 よりも上じゃないですか。なんでこんな数字になってんの？おや？おやおや、これパブリックベータ入れてる関係ですかね。あ、関係ないですよね。あれ、なんでこんな数字が違うんだろう。私の iPhone 大丈夫か皆さんの iPhone バージョンどうなってますかね。あ、ソフトバンクと KDDI のユーザーの皆さんね27.1 ならプッシュ来ないよな。おかしいなおかしいなはい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。エキサイト女子向け無料情報アプリ ローリエスプんローリローリエプレスんローリエプレス、どういう発音だ、ローリエプレスが正しいのかな、をリリースという記事が上がってました。うちのリスナーさん、キャスターを含めて若干女子が存在しますんでね紹介しておきたいと思いますが、エキサイトが iPhone、iPod Touch 用女性向けじゃなかった、女子向け無料情報アプリローリエスプレスをアップストアにて無料配布を開始しています。同社が運営する恋愛、ファッション、美容、ライフスタイルに関する女子の気になる情報を動画、イラスト付きで分かりやすく紹介しますと。女性向けじゃなくて女子向けなんですね。若い女性って言うとなんか石が飛んでこないかなと心配してますが、はい、大半のうちのリスナーのおっちゃん連中には関係のないアプリかもしれませんね。我こそは女子という方はぜひダウンロードして楽しんでみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。最大 95% オフ、アート関連アプリの120円均一セールが開催中という記事が上がってました。アップストアで公開されている iPhone、iPod Touch、iPod Touch、iPad 向けのアプリの中から値下げ中および新着をチェックしおすすめするアプリのみを厳選して紹介しますということで、ここで紹介されているのは全て120円に値下げされてます。ピクセルメーターが600円が120円、あとこれはアニメーションデスクアルティメット、これが2400円が120円、2400円が120円、安っ。それからたやすいカラーというアプリかな、これが400円が120円、これなんか色塗りアプリだな、大人も楽しめる色塗り。それから、ウェザーローグかな、これがこれいくらが120円なんだろう元の値段が消えてる、はい、まあいろいろ安くなってますが、さっきの何なんだっけ、名前忘れた、アニメーションデスクアルティメット、これ2400円が120円だね。これ落としとくといいかもしれませんね。こういうのってもしかして iPad 専用なのかな。はい、ということでぜひ皆さんも、ま、絵を描いてみようという方はね、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。私もちょっとこの2400円120円なら落としておこうかなと思っております。あともともと無料ですけども、新作のアート関連のアプリっていうのもね、下の方にありますんでね、ぜひ見てみていただきたいと思います。あ、無料になってるものもありますね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは iTunes カードのお得情報ですね。これソフトバンクユーザー限定になります。1月30日、午前10時から2月の2日午前10時まで、ソフトバンクオンラインショップで iTunes コードの 10% 増量セールを実施していますということですね。1万円で1万1000円分、5000円で5500円分、3000円で3300円分、1500円で1650円分、そしてバリアブルは、1500円から4万5000円の範囲で 任意の金額で 10% 加算されますということですね。代金はソフトバンクの携帯電話と、一括の請求となります。以上、空海 IT ニュース1月30日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディング行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
あ、そうだった、こんばんは。
お疲れ様です。
帰ってますよ。
帰りましたね。忙しかったですか？
週明けなんでね、
うん、
週明けだし明日月末だし。
おう、
うん、
はい、というわけでここからスキちゃんも一緒に来ますよ。
なんか偉い本編が短くてびっくりしました。
あんま新ニュースなかったんだよな
最近。短めですよね。
そうですね。
足の長さと一緒ですか？
胴の長さと一緒だね。
胴それ長いって言ってんですか？
ん、
足が長いって言ってんですか？
足長くて邪魔になって困っとる。
どんだけズボンを切っとるの？
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の1422回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからイクラムさんも聞いてくれて、私は空案内と天気 .jp を使ってますということで、あの天気予報のアプリですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
空案内、
空案内なんか聞いたことあるな、どっか入れてたような気がするな。空案内、空案内、空案内、もう天気予報系いっぱい入れてんだよな。
で使ってないという、
あの地震とかが起きるとあっちこっちから通知が来ますけどね。台風が発生したとか。空案内、あれ空案内って入れてたような気がしたけど入ってないな。どんなやつだったっけ？
用見つけんのんじゃん、自分のアップ。でも iPhone、
うん、
ん、
いやフォルダの中に一応全部まとめてあるんだけどね、天気系は。あれ空案内入れてた記憶あるんだけどな、ないぞ。まあいいや。あったあった、空案内、空案内、これはどこのアプリだっけ。あれでも空案内今立ち上げたらなんか画面が崩れてるぞ。なんかちゃんと表示してくれない。
アップデートしてないね。
いや、アップデートがあれば自動でするはずだけどな。
見たのは壊れてんですね。使わんけ
かも。
使わんけだ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。丸山さんがお天気フォルダーの中身ということで写真を上げてくれてます。何年か前からウェザーニューズの予報信頼度は低いです。純正の天気アプリは位置情報が未だにデタラメなので論外ですということで。ウェザーニュースダメなんだ。 あ、雨見る。
雨見る。
なんかいっぱい入ってるね。何？なんか見たこ
と。ズツールがあるで、ズツールが。
ん？
ズツール。気圧が下がると頭痛が出るよってやつ。
ソラレーダー。
これはあの、エクスパンドのレーダーのやつじゃないかな。
この真ん中のウェザーナウってやつのアプリがかっこいいな、アイコンが。
あ、このウェザーナウは僕落としてないな。このアイコン見た記憶はないな。
これでもなんか下が点々になっとるけ、次のページもあるんだろうね、きっと。
2ページ目もね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみにあの、ウェザーニュース、みっちゃんがね、なんか問い合わせしてくれたって言いよったんだけど、
うん、
あの日、金曜日の夜、なんかあの、うん、寝る前見たらなんか明け方マイナス7度とかになっとって、私も絶対車でなんかいつも行かれんわと思っとって、夜中に起きたらあの気温の予想が全部プラスに変わっとって、えっていうのがあったんですけどね。だけちょっとね、結局車で行ったんですけどね。はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1421-1422回拝聴。秋田勤務の人が朝は雪かきから始まると言ってましたが、降雪地域はそうでしょうね。昔は寒冷地には燃料代を含んだ寒冷地手当なんてものがあった。今はない。昼前に会議終了ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
公務員はあるよね、確か。
寒冷地手当？
寒冷地手当とか、あの離島手当とか。
本当。
公務員は年3回ボーナスが出るでしょ。ボーナスというか一時金みたいなの。
知らない。
一般の、あ、嘘か、あれは寒いから出るんじゃないのか。気にしないで。寒冷地手当とか確かあるはずですよ。島根県の県職とか。
みっちゃんの言うこともね。
うん。
どうなんですか。
あ、いやいや、僕の友達でもらってた人知ってますよ。あの浜田空港、浜田の飛行場。
浜田空港。
浜田、マスター空港。
岩見空港。
岩見空港。岩見空港建設するときに現地に行ってた人がその寒冷地手当みたいななんかもらってましたよ。
本当？
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。丸山さんが、電池残量表示が妙な iPhone6 は、年限的にまずは電池交換すべきです。iOS の問題もあるにせよ、下手った電池では何をやっても結果は一緒です。たった数個のネジを外すだけで電池交換はできるんですが、1個のネジの小ささがローガンズには障壁になってます。
はい、ありがとうございます。
え、電池交換ってバッテリーを変えるってこと？
そうそうそう、あの iPhone の下側のライトニングのコネクターの左右にネジが2つついてるんですよ。
穴が開いてる。
あ、ネジが入ってるでしょ。
ちっちゃい穴が開いてるね。
うん、ここにプラスドライバーで開ける。あ、プラスだったかな。確かに0番っていう一番ちっちゃいやつで開けなきゃいけないんですよ。
自分でする。
あ、だから僕あの、あれ 4S だったっけ？あれ外して、あの、裏のパネル変えてたじゃん。あの、虹色に光るやつ。
ああ、うん。
あ、あれの方式でやると、裏の蓋がパカッと外れるんで、そこで電池変えられるんですよ。
自分でする
の？あの、バッテリーほど用意すればね。
自分で
できますよ。
でもネジをなくしたら大変だよ。
ああ、だから外したネジをちゃんと分かるとこ置いとかあとね。くしゃみでもしたら飛んでいくよ。
無理だわ。そこバッテリー交換今お金いるでしょ、もう。
うん、もちろん。
どれ、いくらぐらいでいるんかな。
純、あの、正規の交換でしょ。
うん。
1万円までかからないと思うよな。
ちょっと私が思ってる桁と違うけど、今びっくりした。
何千円だったと思いますよ。
何千円、何百円じゃない？
いや バッテリー買ってきても何百円では済まないよ。
そうなんだ。
あのアマゾンとかでバッテリー売ってるけど。
ええー、うん、
2,3,000円はすると思いますよ、バッテリーだけで。
やだもう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。琥珀さんが今日の一杯エビスジョエルロブション華やぎの時間いただきますってことで、で
もう一本もエビスだね。
ジョエルロブションロブション余韻の時間、あ、これこの間ガンちゃんが飲んだったやつですね。
うん、うん、赤缶と青缶ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ジオちゃんが1422回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからケイちゃんが1422回を寝ながら聞くけろってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん社内飯マイセンのヒレカツと卵のポケットサンド。
社内飯って新幹線か、これ
社内飯。
あのテーブルがなんか新幹線のテーブルっぽくない？下側の写真、コーヒーが乗ってるとこが。
ああ、これね、ドラえもんの鈴みたいなのが、
うん、
絵についてるけど、あ、これがポケットサンド
ってことなんだろうな。
へえ。それからもう一つ、築地小炉の小炉サンド。
いっぱい食うのね。
美味しそうだなこれ。卵や、うん、卵が。
築地って地に点々なの？
ん？
当て字かのこの築地の味の字が地に点々になってるじゃん。
築地って地に点々じゃなかったっけ？
あ、そうだよな、地だもんな。
うん。
合ってるのか。
多分ね、分からんけど。こ
う
マイセンのカツサンドって有名だよね。
そうなの？
えら、知らないですか？
知らない。
あらららら、なんてかわいそうな人がここに50年生きてて、あらら、かわいそう。
マイセンってあの、陶器しか思い浮かばなかった。
多分これ、三つん知らんってことは多分、マイイズミって読んどったでしょうね、きっと。
多分ね、マイセンと読んでないよね。
いや、言っても、私も一回しか食べたことないんです、あの、羽田で買ったんかな。
それもやっぱりこんな鈴が書いてあるの？
じゃマイセンのカツサンドは上の写真よ。
マイセンの写真、え、マイセンのヒレカツは上？
あ、一枚目の写真の上。
ああ、そういう意味ね。はいはい。あ、そっか。上がマイセンのヒレカツ、下が卵のポケットサンド。
う
ん、
そうそうそう、多分そうだと思う。
だからサンドを3つ食ったってこと？
そうだね。だけサンドで。
あ、なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、どうやら伊豆に行ったんですね。伊豆クレイルのランチってことで。うん、
あの消化道弁当みたいな感じだね。
なんかちょっと変わったビールがあるよ。
あ、ビールもこれなんか国産じゃなさそうな。
なんかいい生活しとるね。今日のランチクレイルスタイルウィンターランチセット。何、プライベートですか？何この贅沢なの。この贅沢なの。みっさんなんか土曜日長崎ちゃんぽんなのに。
そうだったな。具の少ない長崎ちゃんぽん食ったね、うん、
具の少ない長崎ちゃんぽんなのに、これ何これ。このランチ羨ましいね。
うん、
飲む温泉観音温泉、緑
飲めるんだ。
日帰り温泉、日帰り旅行
かな。
残念な一杯袋の踊り子号で飲もうと思っていたら栓抜きがない、諦めて寝て帰りましたってことで、あ、日帰りだね。
栓抜きのいるビルだったんだ。
家に帰ってのお楽しみですね。
うん、
へえ、はい、いいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。30日は今日ですね。今日の朝、うん、お散歩さんがおはようございます。週末に降った雨で積み上げた雪がだいぶ減った。天気は悪いので今日も散歩は無理かな。
こっちも道路は消えたけど、雪かきして積み上げた駐車場の雪はまだ残ってますよ。
あの土曜日の朝、あの私道路が凍っとる、何やろ、うん、普通雪があって凍結しとるのは見たことあるけど、うん、雪がないのに道路が凍結しとるのを初めて見てビビりましたよ。あのみっちゃんが言わには分からんかった。みっちゃんがほらほらこれそこそこなんかあの点々ってなっとるとこあれ凍っとるよとかって言って、へえと思って。
そんなのも当たり前ですよ。
都会人には珍しかった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、これは伊豆の写真ですね。下田散歩ってことで。 ペリーロード。
うーん、
ああ、あのペリーですか。
そういうことだろうな。
裏側？
下田でしょ。
あ、でもペリーが来たの裏側じゃなかったっけ。
下田にも来たでしょ。
え、裏側じゃなかった。
下田にも来たでしょ。
本当ですか。
多分。
人際これ真ん中にいっちゃん写真写っとるけどさ、
うん、
サンドイッチが入ってお腹が写っとる。
いっぱい溜まっとんだろうな。
満腹だみたいなのなんかしてますが。いいね。ちょっとおっぱいも出てますね。ありがとうございます。はい。ドルビーさん、スターウォーズエピソード、これ8のタイトルが、ザ・ラスト・ジェディに、ラスト・ジェダイに決定と1月23日にアナウンス、途端にフォーファンと称したトレーラー、かっこ当然にせが山ほど登場。まあよくできてることって書いてるけど、何トレーラーって。
あの映画の予告編。
トレーラーっていうの。
うん、トレーラーね。ラスト時代ですよ。
ついに終わるのか。
でもまだ9があるはずだからね。
なんで。
だって3部作3部作3部作だもん。
何が
スターウォーズ。
そうなの。
うん、だから去年あったでしょ、
うん、
あのフォースの覚醒、
うん、いや、あなた違う違う、あな
たフォースの撹乱、
そうそうそう。
あれが7でしょ。で来年公開される、あ、来年、今年公開されるんだ、今年の暮れに公開される8がラスト時代、
うん、
で来年再来年9が公開される。
決まっとるん。
そこまではね。
へ
ー。でその間にあのなんだろう、ちょっと違うエピソードだから、去年の暮れが
なんやらなんやらだね、
あったでしょ。
なんやらなんやだ、
なんやな、あの丸いボールの設計図をなんか盗むだいなんだいってやつが、別エピソードが、
うん、
という流れは決まってるんですよ。
へー。
ラストジェダイ誰が死ぬんでしょう。死ぬのかな。
え、でもこの間の映画の最後はあの女の人がなんかジェダイになりそうな感じじゃなかった。
あのそうそう、その女の人とあとルークが出てきたじゃん、うん、ルークスカイウォーカーが、うん、あれもジェダイでしょ。
ジェダイって 何人一人なんでしょ。
あ、ジェダイは一人じゃないよ。
そもそもジェダイって何なん。
超能力者みたいなもんかな。超能力者でもないな。フォースは操る人。
フォースの撹乱？
撹乱、撹乱するん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドルビーさん、そういや最近ソニーが配給している映画でヒット作ないなだって。
映画事業で減損、損失、1121億円。
そもそも、ソニーって映画作ってる？
ソニーピクチャーエンターテイメント。
そんなんがある。
うん、
なんかソニーって言ったらなんか電気製品って感じがする。
ソニー映画作ってたよ、うん、あ、作ってるんだろうけどね今も。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。えいちゃん、今日はパスタ、生ハムとジャガイモのジェノベーゼレッドカルボナーラプラスちょっとレッドカルボナーラ。赤い
カルボナーラ。
へえ、なんで、なんで赤いの。
こんなちょっとっていうのはこの左下のなんかピザ半分みたいなやつかな。
ああ、みっちゃんがね食べるピザとえらい違いだねこれ。美味しそうだね。みっちゃんの好きなのは。
僕は朝食べるピザはだってガストのピザだもん。
ガストのマヨコーンピザと随分違い。違い。わあ、ホタテもある。
生ハムがうまそう。
いっちゃんね、ちょっとね、食べすぎ、あの、いいもの食べすぎ、あれ、病気になるよ。あのね、粗食、健康はね、粗食からやってくるんよ、いっちゃん。いっちゃん、納豆とか食べんでしょ。あの、日本人はね、一汁一菜なんですよ。基本。これ何？ 何重にも食べとるじゃん。違う、十っていう字が違うけどな。
一十一歳じゃなくて一十一歳だね。
一十一歳だよ。
十一個食えってことだね。
じゃ一十。
知ってるわね。
あ、そう。まあちょっと向きになった。
はい、ありがとうございます。
あれ、たまには粗食審査員、あのお酒飲む人がさ、あの禁酒じゃなくて緩急、あ、休館だ。休休館するけど、あなたもちょっとあの休医。
休医。
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 休医。休医。
取り出すか。
休医しなきゃ。でもまあ。ね、ちょっとね、からあの胃休めてあげなきゃダメよ、こんなにも一人でグルメしたら。めありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカンさんが、さすがアップルの CEO ティムクツクツなんだティムクツクツこれ真剣に書いた。尊敬するな。雪の後の雨の日、気分がスーッとした。何の話。
難民、あ、移民がいなければアップルは存在しない。 CEO がメッセージだって。
あ、トランプに。
トランプさんだ。現地時間の1月28日にどうも懇談会したんじゃない、トランプさんと。あ、違うか、27日、トランプさんに直接会って言ったんじゃないんだな。
うん、
コメントを出したってことだな。
従業員に向けてメッセージを書いたんだ。
うん、
まあすごい、あれ、あの波紋を呼んでます。波紋を呼ぶっていうか、あのニューヨークの市長さんも激怒しとるじゃん。なんか補助金なんかいらんとか言うても、やれやれやれませんね、トランプさん。
暴れん坊将軍だな。
でもこのアメリカさんティムクツクツが可愛いんですけど。
これは狙ったのかな。
狙ったんですかね。いや、あの、アメリカさん天然だと思うよ。かわいいティムクツクツ。
はい、ありがとうございます。以上ですね。
以上ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、すきちゃんが面白いこと言うぞ。
ティムクツクツ。
クツクツ。
面白いこと、
面白いこと言うぞ。
いや、私面白いこと言う気分になれんけ、ごめん。もうなんか体調がめっちゃ悪くって、こうやって今なんか喋ってますけど、
うん、
前にも会って、なんかもうソラムやっとった時だよね、あれ。そんな年、4年、3、4年前にあの、
うん、
運転中に意識が飛んで病院行って1ヶ月自宅療養したっていうことがあったんですけど、またその症状が出だしたんで、この間土曜日出雲の帰りにめっちゃ怖い思いしたんですけどね。ずっとそんなんが続いとって、
うん、
なんだ、体が緊張し状態なのかな、分からんけど、あの異常に普段と同じ 音の大きさのはずなのにすっごい大きく聞こえたり、なんかエコーがかかったみたいに聞こえたりとかね、
うん、
めまいと、あと意識がふって飛んだりとかするんで、めっちゃ怖くってね、なんか死ぬんかなとかって。三つ案は死なんって言うけど、うん、だけど面白い話じゃないんだけど、ネットでいろいろ調べとったら、なんか自律神経失調症とか、あの、うん、更年期、
うんうんうん、
とか、あと悪く言うと隠れ脳梗塞とかね、いろんなことが書いてあって、めっちゃ不安になってきて、
うん、
病院行こうかなと思ってるんですけど、あの、皆さん、あの総合診療科って行かれたことあります？あの大きな病院、総合病院とかにあるんだよね。
あるよね。
あの自分が何か受診していいかわからん時に、
うんうん、
あれって何、そのいろいろ、なんか結局いろんな検査して結局お金がいっぱいかかるみたいなパターンなんかなと思ったり。
どうなんだろうな。
三つ葉は、あの具合が悪い時は何、もう自分で、あのからって決めていく。
具合が悪い時にはとりあえず町の医者行くかな。
町の医者って、
町医者、あの会社の産業医さ
ん
のとこ行くかな、
うん、あ、いきなり大きい病院に行くわけじゃない
いきなりは行かない。
あの みっつんその昔ちょっと大きな病気した時も最初はその町医者さんっていうかそんなにかかりつけ医っていうかに行った？
そうそうそうそうそう。
そこから始まった？
うん。
そっか。
いきなり大きな病院はそれこそインフルエンザとかで、
うん、
熱が出た時に一遍行ったな、夜間救急で。だから大きな病院は救急で飛び込みはあるけど、基本的には町医者さん行ってそこからまあ紹介状を書いてもらって、
うん、
だよな。
どういう進路をたどっていったらいいんだろうとか、今何かを受診していいかがわからんで、自分でどれにしようかなみたいなんでいいんかなとか、すごいなんか悩んどって
、うん、
でもなんか、なんかこのままじっとしとってもな。
それに今大きな病院いきなり飛び込みするとがっぷり取られるじゃん。
そうだよね。
それを考えるとやっぱり町医者で紹介状を書いてもらった方が効率はいいような気がするけどね。
うーん、なあ、まあそんな感じでね、
うん、
ちょっと面白い話がないないけど、
うん、
う
ん、
ないけどないよ
ないかい
何か面白い話しようか。
うん、
面白い話な。
何一人で笑い出すかな。
いやいや、面白い話しようかい言ってないしとかって思ってるんですけど、
うん、
どうしようか。
ないか。
ああ、面白い話。
うん。
面白い話。さっき面白い話ばっかり言っとくけど。土曜日は何か面白いことあったっけ？あったけど言われんな。
うん。
二人の秘密だけ。
ちょっと言えないな。
ちょっと言ったらみんながえって言ってたもん思うけ。言われんけど、すごい面白い話があった。ちょっと初体験の話があったんだけどね。
うん。
みっちゃんは大喜びしとった。
僕大喜びしとった。
僕大喜びしとったじゃん。お気に入りだったでね。
スキちゃん喜んでったじゃん。
いやいや、分からん話してもみんなに申し訳ないけさ。
そうだよ。
そうだね。
みんなに分かる話をしてあげよう。
もう29日の日曜日は、
うん、
あんこちゃんの苦笑月命日だって、
うんうん、
で春菊を食べさせてあげようと思って刻んで、
うん、
で洗って、
うん、
お皿に入れたらもうなんかてんこ盛りだったんよね。あー切りすぎたとか思いながら、まあいいわね、あんこちゃんいっぱい食べなさいとかって言ってお線香を備えて、で台所で洗い物して戻ってきたら、
うん、
春菊がお皿の周りにバラバラバラってこぼれとったよ。
はあ、
それってあんこちゃん？
あんこちゃんじゃねえ
だよね、
久しぶりの春菊だって
こぼれとこぼれとえとかって思ったんだけど、冷静に考えたらその洗った春菊が
うん、
乾いて水分が飛んできてポンポンポンポンポンって膨らんでこぼれた。
そんな長い時間洗い物してたの？
そんだけそんな夢のないあの解説はしたくないなと思って、いやあんこちゃんが食べたんだって
食ったかもよ
思って、あのでもね、あの今現在減ってないんですよ
散らかすだけ散らかして終わったんか
、うん、ねえ、
そんな次のがいつ来るかな。
あれ、みっちゃんが買うって言わんかった？
うちももう1年半ぐらい不在だからな、ぼちぼち買いたいとこはあるんですが、
ねえ、なかなかね。あなたんちはまだワンちゃん来るっていいよね。
まあね、
うーん、
ワンちゃんが帰るとワンちゃんがワンワンワンワン言うけどね
私はそれこそあの動くウサちゃん飼えん、ね、なかなか勇気がなくてあれなんだけど、最近というか、うん、えらい年末からウサギの置物増えてね、部屋にウサギだ うさぎだらけなんですけど
正月も買ったしな。
あーそうそう、
初詣行った時にな
んか出雲大社のとこでね、金運アップの黄色い衣装を持ったうさちゃん、
うん、
買ったんですけどね。
今部屋の中うさぎだらけになるで
ねえ、そんなぐらいかな。
はい、あそうそう、でオープニングでは明日収録お休みだよってお話をしましたけども、スキちゃんも実は金曜日お休みなんですよね、
うん、
でそれがあるんでスキちゃん短いけど一人喋りをしようかな、時間があればしようかなというふうに言ってくれてますんで、もしかしたらにゃんこまが上がるかもしれません。
ただ約束はできません。私も明日月末なんで、
うん、
約束はできんけど、ただ、うん、たまには喋る、みっちゃんにね、ちょっとお任せな日が多いんで、おしゃべりしたいけど、
うん、
今ちょっと自分がこう楽しいことが考えられんような状況なので、もしよかったらお題をください。
お
空海のタイムラインに。
何について喋ってほしいか、
うん、それ見て喋るけ。
了解、
よろしくお願いします
はい、
以上空海 IT ニュース1月30日でした。お届けしたのは、
明日はお休みをさせてくださいねのみっちゃんと、
みっちゃんが残業って珍しいんですけどね。いや事情は言うたんなんでかって、
うん言ったよ、うん、オープニングで
まあ、たまにはね
儲けなきゃ
で、スキちゃんに貢がなきゃのスキちゃんでした。それではまた明後日かもしれません。
空海 IT ニュースとしては明後日ですね。
そうだね、2月1日に、はい、お会いしましょうっていうかね、やります。それでは三四
ただものだんだ。
まあね、年度末近づいてくるけなんやかんやね、
うん、
ありますわね。
皆さんあんまりスキちゃんのハードルを上げないようにね。
あ、はい、
ハードルを上げないようにね。
あ、
上げちゃダメだよ、
うるさい。そうそうホンダのねコマーシャル、ホンダの車のコマーシャルでナンバーワンってやってるやつ知ってます皆さん。うん、NBOX のコマーシャル多いけどな、私の乗ってるスラッシュってコマーシャルやらんのよなと思っとったら、そのホンダのナンバーワンってやつの右端にポツンと映ってます。
ちょろっとね
あれが嬉しかったはい、
Soraumi IT News。